ご一緒にお呼びしたいと思います。イザヤ書というと、イザヤ書の第11章ですね。イザヤ書は、私の聖書は印章付きで1186ページですけど、まあ、印章付きではない聖書がほとんどなのかもしれない。ページ数が若干違った。1186ページですけど、まあ、大体その辺。イザヤ書の第11章。では、イザヤ書の第11章の、1節から、5節までをご一緒にお読みしたいと思います。エッサイの株より一つの芽いで、根より一つの枝生えて実を結ば。その上にエホバの霊とどまら。これ、知恵聡明の霊、謀略才能の霊、知識の霊、エホバを恐るるの霊。彼はエホバを恐るるをもて楽しみとし、また目見るところによりて裁きをなさす。耳聞くところによりて定めをなさす。正義をもて貧しき者を裁く。公平をもて国のうちの卑しき者のために定めをなし。その口の杖を持て国を打ち、その唇の息吹を持て悪しき者を殺すべし。正義はその腰の帯となり、忠心はその身の帯とならん。というところでありまして、まあ、イザヤの、これは、予言、まあ、予言者イザヤが、まあ、予言していることですから、まあ、イザヤが、存在していたのは、紀元前の、700年ぐらいじゃないかと思うんですね。まあ、エッサイというはっきりとした人物の名前がここに書かれてありますけれども、エッサイ、これが何の変哲もない一人の人だったと思うんですけど、このエッサイから生まれた子供の12番目ぐらい、一番末っ子ですよね。これが、ダビデでありまして、後のイスラエルの国王になる人なんですね。だからダビデという人は、王様の、まあ、系統に最初からあったわけではなくて、つまりイスラエルの国王というのはその時まだ王様がいない国だったんで、ダビデが2代目の国王になってるわけですね。初代の国王サウルは、戦いで命を失って、だから血のつながりもないわけですね。まあ、ソウルというのがイスラエルの初代の国王なんですね。うん、それから2代目がこのダビデ。で、血のつながりはないですね。だから王朝が変わったっては変わったんでしょうけども、このダビデが選ばれたのは、彼は少年の時に羊の番をしている、まあ、羊飼いであって、まあ、エッサイというお父さんからすれば、まあ、一番末っ子ではあるし、まあ、上の 兄たちからすれば、まあ、まだまだ子供という感じであったんですけども、もう その時に神様はこのダビデを選んで次の国王に定めていらっしゃったわけです。まあ、その辺は旧約聖書を読んでいただくと、まあ、ダビデについては詳しく書いてありますから、ところがこのサウルという王様は、 まだ少年である時から、まあ、ダビデを知ってはいましたけれども、ダビデがだんだんと成人してきて強い武将になってくると、この王様はダビデを自分の側近でありながら、命をだんだんと狙っていくというですね、ダビデとしてはなぜ自分のように忠実に、王に仕えているにもかかわらず、まあ、王から嫌われ、命まで狙われ、逃げ回るというそういうですね、まあ、さんざんである、まあ、若い時期があったわけですね、うん、それで、まあ、その国家権力によって追いかけ回されるっていうことで、まあ、ダビデの逃亡生活は、結構な期間にわたっていたわけですけども、まあ、その逃げている生活という中でダビデは、神様を賛美する賛美を作っているんですね、はい、これが後にダビデが編纂した150の歌によってなる詩編ということですね。詩編、聖書の真ん中ぐらいに詩編というのが置かれておりますけれども、これは全部曲がついていた賛美歌だったわけですね、まあ、ただ曲を記録する保存方法が当時はまだありませんでしたから、まあ、この歌詞だけ、まあ、歌だけ残っているわけですね。でそれを見ていくと、まあ、王様から命を狙われて逃げ惑う毎日の日々でありましたから、まあ、本当につらかったと思うんですけども、ダビデは神を恨んだり神を責めたり、なんでこんなことになったのかって言ってですね、まあ、神様を、まあ、恨んだりはしてなかったわけで、まあ、とにかくそういう時に神に寄りすがった、うん、まあ、これは、我々と一緒であります。我々も神様に寄り頼んで寄りすがって、なんとか助けてほしいと、こう叫んでいる時に必ず神は助けてくださるというのがこの詩編の中に歌われている、まあ、賛歌であって、まあ、そこの中心的な、ダビデの言葉は、いついかなる時でも神により頼みなさい、神に寄りすがりなさいという、まあ、この言葉に絞られ、これこの言葉が何度も繰り返し出てくると、はい、まあ、そうして、ダビデは、反対から見ればそういう教えたげられながら彼は自分が鍛え上げられていったというですね、精神的にも、まあ、教えたげられながら強くなっていくという場合があるわけですね、まあ、なるべくそういう目には会いたくないんだけれども、人間というのは人生の中でそういう場面も時々あるかもしれません、けれどもそこをですね乗り越えていった時に強くなっていけるという、まあ、これもまた真実でありますから、まあ、皮肉とや皮肉なのかもしれませんけれども、逆に順風満帆で挫折した経験のないという人は意外と弱いっていう、ね、うん、まあ、昔ある信者さんが、この方は日本でも起業家のトップぐらいの偉い人でありまして、はあ、まあ、日本でなんとかクラブっていうのは世界的なものをやった時のその、まあ、一番の、まあ、トップで、まあ、あったわけですけど、でもその奥さんに言わせたら、うちの主人は挫折したことがないから弱いんだって言うんですよね。本当かなと思ってだけど素直にお祈りは素直にするんだけれども、うん、やっぱり弱かった、結果的に言うと弱かったですねまああんまり詳しいことは言えないまあけれども、まあそれでも神様に寄りすがることを知っていたら我々は強くなれる、 まあ、人間に寄りすがっちゃうとこれは余計弱くなってしまうということになりますけど、神に寄りすがることを知っていたらこれは強いということになります。だから本当にこう難しいことだと思う。よく若い人からも最近なんかいろいろ相談を受けるんですけども、やっぱり若い人の悩みっていうのは大体あの似たようなところかなと思うんですね。まあ自分もそうだったのかなと思うんですけど、ちょっともう思い出せないのでありますけど、まあ若い時はこうこの自分の生き方についていろいろと考えたり悩んだりするっていうことがあるかもしれませんが、うん、だけどあのそこで、結局はあの私はその返事を書きながら自分で思うんだけれども、2つのことを書いてありますね。その自分で書きながら思うんだけども、一つは、まあ、なんとかこう励まそうというメッセージを送りたいわけですから、まあ、なんとか励まして若い人がまたさらにこうあの成長していってほしいですね。まあそれは年取ったから願うのかどうか知りませんけど、まあ老婆心というものかもしれませんが、どう よく分かりませんが、まあいずれにしてもあの一つはあのあれですよね、自分で自分を支えることができる、これが一番のポイントかな、うん、自分で自分を支えられればなんとかなる、まあなんとかなる、それ自分で支えるのかなんとかなると思います。だけれどもここが一番のまあ大人になっていく時のまあ、ポイントかもしれませんね。うん、だから、これはなかなかまあ自分でこう楽しめたり喜べたり、まあもちろん人との関わり合いということは重要ですけども、けれどもまあ人と関わる時にも自分で自分をこう支えることができることがまあまあ必要かなと、はい、まあそれが一つポイントかなと思います。もう一つは何ですかね、もう一つは何を書いたか今パッとは思い出せないんですけど、まあまあ自分で自分を支え、まあ自分で書いてて内容を見たら大体そういうことだなと、まあこういう、まあ、なんかこう気づきを与えてあげられればいいかなというね、まあそういうことで、まあ悩めるまだ若い方々に対してはまあそれが一つあったわけですね。それからもう一つは自分をコントロールする、自分をコントロールするということはまあもう一つ重要かなと、うん、まあ若い時は何でもこう活発に何でもまあまあそれがいいわけですよ。積極的に前向きにまあ恐れることなく突き進んでいくということはありますけれども、まあ、それはとてもいいことなんですけど、それと同時に自分をコントロールできるっていう、うん、この2つ揃わないとなかなかあのバランスっていうものが取れないということがあるわけですね。ですから、このまあ、世界の起業家でもですね、あの起業家っていうのはまたちょっとあの変わった人が多くて、あの紙一重っていう感じの人が多いわけですよね。それで、まあ、要するにデコード感っていうんですか、今までの常識を打ち破るようなことを常にこう発信していくっていうような、だからそれはもうそれだけじゃあの起業というのは成り立たないわけでありまして、けどもそういう人がいないと無理なんで、そういう人とそれを現実路線にちゃんとですね落とし込むマネージメントをできる人が、これは2つタイアップしなきゃいけない。もうもちろんそれだけじゃダメですけどもそれに今度は財政管理をする人が必要だし、まあ技術者も必要だろうし、まあ大企業というのはまあそうやって発展、すべくして発展してるんだろうと思うわけですけど、まあ日本の場合 90% 以上 99% 近い数字がもう中小企業の30人以下の会社ですから、まあ、ほとんどこの教会みたいに家族だけでやってるっていうのはもう大体みんなまあ多いわけですから、まああのまあそうでも本当大企業というのはそういうまあ過酷な使命を背負いながら、まあ特に製造業というのはやってるんだろうと思うんですけども、 まあしかしですね、もう神人の人多いですね。そのやっぱり先見の先を見ながら行かなきゃいけないと、考えてみたらイエス・キリストもそういう方ですよね。どちらかというと、突然突拍子もないことをやったり言ったりされるわけですから、だから5000人以上の人を目の前にしてですね、お弟子さんたちがこう横にいた時にこの人たちに今食事を与えろとかですね急に言うわけですから、突拍子もないですよ。弟子からですよ、ここには店もありません、どうしもありませんみたいな返事しか返ってこないわけ、そうですね、ですけれども、まあそういう方は絶対的に必要なわけですよね、だからそういう方を見ていくと、まあ、信者さんのボスもそういう人がいますけれども、オークランド教会の信者さんのボスはもう有名な人ですかね。もう今なんかみんなこう口にこうしてるあれに似たような名前の人ですかね、まあ有名な人ですから、その ボスもね、あれも考えてみたらもうちょっとどっか狂ってるっちゃ狂ってますよね。だけどももう一方でものすごい安定感を持ってるっていう、この両方が共存してるわけ、神人のものと、まあ突拍子もないデコード感と、それから安定感と、まあ両方を兼ね備えてるっていう人が多いですよね。まあこれ企業家の、まあ、特徴って特徴かもしれません。まあだからその信者さんはオークランドの教会を作ってくださったから本当に感謝してるわけですけども、彼も今どのぐらいのポジションにいるのかって言ったら、まあその社長から数えたら今4番目ぐらいにいるっていうか、相当な、あんた世界的に見たら相当なこれポジションだなと思うのでありますけども、まあいずれにしてもまあそれは神の祝福である、けれどもまあ、そういう人にはちょっとついて、トップの人にはなかなか普通の人はついていけないですね、まあけれども必ず大企業にはそういう人必要だということも、これもまあ間違いありません、まあそういう中で、まあ、我々が、進んで、いる、まあ、庶民の中で我々はいろいろと商売をしたり、いろいろ仕事をしたりしているわけでございますから、そうなんですけども、自分をコントロールする、これは若い人にとってすごく大きな悩みの一つだと思うんですね。でそのコントロールするというのはどういうことですかというふうに聞かれるんで、それは自分をコントロールするということは、要するに自分の言葉をコントロールできるかどうかっていうことに、まあ、なっていくわけですね。でこれなかなか難しいですよね。まあ一生かかってるのこれは課題になってきますけども、まあ一生勉強っては勉強なんで、まあ一つ我々はですね、まあ聖書をベースに、一つこの、自分の言葉をコントロールできる、まあ、自分の言葉を制御できる、コントロールできるっていうことはなぜ必要か、聖書を見ていくと、もともと人間の口と舌というのは死の毒が満ちてるもんだっていうんだよねそうですね。だから、まあ、私もよく分かりません、だけど死の毒が満ちてる、まだもともとね、人間の口とか舌はいいこと言おうとしない、言いたいとは思ってない、自分の口と舌にインタビューしてみたらあんまりいいこと言いたいと思ってないです、そうですね。だからそれをコントロールするということが必要。だからもともと口とか舌はいいこと、善の方向には作られてないっていう前提があって成り立つ話ですね、これ、だけどみんなそう思ってない人も、私も聖書読むまではそう思ってなくて、別に人間の舌と口は、良き言葉を生かすものだと思ってましたけども、まあそうじゃないらしいですね。もともとそれは死の毒に満ちているもんだと、まあ、そういう前提があるからそれをコントロールしていくという必要がある、これは人生観もそうですよね。生きているっていうことがどういうことかっていうと、楽しいことか辛いことかって、このどちらかという、こう言われた時に、 人生は辛いものだという人生観の上にしか人生は成り立たないっていうことな、まあちょっと変な言い方だけども、つまり生きることは辛いことなんだということが前提になければ人を愛することに至らないんですよね、うん、だからこれは生きることは楽なことだという前提に立っていると、それはいいようなんだけど、すごくそれだったらいいんだけども、理想的で楽だったらいいんだけども、その前提に立つとうまくいかないんですよね、うん、これなかなか本当にここは難しい、若い人がなかなか気づきづらい、まあ、なぜかというと世の中のまあいろいろなマーケティングに毒されてますから、まあ毒されてるっていうのはマーケティングのまあ商品売ればいいっていう、まあそういう情報の中に生きていると間違った人生観を追いつけられる場合がありますね。もう楽して楽して楽していけばいいんだと、まあそんなことは思ってる人いないと思いますけど、まあ楽して楽していけばいいんだというふうに思ってるとうまくいかないわけですよね。だから生きることはもともとは辛いことなんだと、うん、まあ現代社会においてはかなり楽にはなってきてますけどもそれで助かっていますけども、けれどもこれは本当に人類の歴史から見たら本当に最近のことでありまして、つい最近のことでありまして、まあ、こんなに楽になってきたのはいろいろな、まあ、機会が発達してきたかもしれませんけれども、まあ、やっぱりこういうIT やらインフラなどが、まあ、整備されてきたということもあるかもしれませんが、けれどもですね、まあ、もともとは辛いことなんだという前提に立っているということが、まあ、人間関係を円滑にスムーズにしていくことにつながっていくから、これがまた不思議なんですね、はい、だから人間の口とか舌というのはほっとけば大概はいいこと言わないというねまあもともとはそういうもんなんだという前提に立っていれば、あ、だからいろいろと学ばなきゃいけない、これをコントロールしなきゃいけないということが見えてくるわけですね。ですから、まあまあ、イザヤ書のこの言葉はクリスマスによく読まれるキリストの誕生に関わるイザヤの予言ですけれども、このエッサイからダビデが生まれ、ダビデの、あと32代目46、まあなんだ、まあとにかくイエス・キリストが生まれてくるわけですよね、うん、だからそのことをイザヤ予言してるんだけれども、まあこのイエス・キリストというお方は本当にね私たちの、模範とするお方でありますね。まあ私たちだけじゃありません、人類が ある意味模範としてる人でもありますね。ここには何と書いてあるかというと、2節にその上にエホバの霊とどまらん、これ知恵聡明の霊、謀略才能の霊、知識の霊、エホバを恐るるの霊、まあ、そういうものがこのキリストの上に注がれていたと、まあ、いうことでございますけれども、この新約聖書の方のヤコブ書というところをちょっと読んでいただきますと、新約聖書のヤコブ書ですね、ヤコブ書というのはちょっと開きづらいんですけども、新約聖書の後ろの方になりますね、まあかなり後ろの方になりますね、ヤコブ書、で新約聖書のヤコブ書の第3章なんですが、まあまあ、ヤコブという方は、キリストのお弟子さんの中にもヤコブという方がいて、まあ、イエス・キリストのお弟子さん12名ほどいまして、その中の筆頭の3人といったらヤコブとヨハネとペテロというこの3人なんですね。だからこのヤコブというのは、まあ、イエス様のお弟子さんの中のもう本当に、3本指に入ってもいいぐらいの方でありますけれども、そのヤコブは、キリストが亡き後牢屋に投獄されて殺されてしまうんですよね。だからこれを書いてるヤコブは別のヤコブでありまして、 それはイエス・キリストの兄弟、つまり弟になるわけですね。イエス・キリストの弟ヤコブ。だからイエス・キリストのことは幼い時からずっとまあそばで接していたはずでありますね、そしてイエス・キリストも自ら大工さん、大工というお仕事をなさっていたようですから、このヤコブも、この家族経営っていうかね、家族で、このお仕事をして家計を支えていたと思うんでありますから、イエス・キリストは、大工をしていたということであれば、このヤコブも一緒に同じ仕事をしていた可能性が高いと、これは私が勝手に思うんだけれども、けれどもこのヤコブは後にキリスト教会の重要な中心的な指導者になっていくんですけども、イエス・キリスト自分のお兄さんのことをずっと見て、やはりこのキリストの性質に習っているところはあるんじゃないかと、彼のこう書いているこの文章を見ると、ここにこう書いてありますよね。3章の1節をご一緒に読んでいきましょうか。我が兄弟よ、何じら多く教師となるな。教師たる我らのさらに厳しき裁きを受くることを何じら知ればなり。あんまりね、これヤコブがその当時、外国にまでこう散らばっていた教会の信者さん宛てに書いた手紙ですけども、その信者さんというのはユダヤ人ですよね。ユダヤ人からキリスト教に改宗した、これ1世紀の話ですからね。1世紀にそれまでユダヤ教だったユダヤ人がイエス・キリストを信じて、そしてキリスト教に改宗してきた。そしてそういうユダヤ人がユダヤ以外の外国にもずっとこういた、その人たちに宛てたこれは手紙ということですね。これで多く教師となるな。教師っていうのは別に悪くはないんだけれども、あんまり多く教師と なるなということがここに書かれてますよね。だからこの教師は悪いことじゃないんだけども、その当時の教師っていうのは立法学者みたいな人たちなんです。人々に法律を教えるっていう、法律っていうのは旧約聖書なんですけど、法律、ユダヤ教の戒律を人々に教える、そういうのが教師っていうことですね。だから今の学校の先生とはちょっと違う、だいぶ違うわけでありますけど、この当時は、今でもラビっていうのがユダヤ教の教師っていうのはいろいろラビと呼ばれているわけ、尊敬されているだけれども、だから人間というのは不思議なことで、戒律とか法律とか掟というのは一応 100% 守るということが前提なんですよね、だから私は法律を守ってますって言っても 90% とか 99% 守っていてもちょっと、やばいというような言葉で、それではいいとは言えないんだよね。逆に言うとたった一つの何か法律を違反したっていうことで罰金取られたり罰せられるわけですから、たった一つですよね。法律っていうのはどれだけあるか知りませんけども、たった一つ破っただけで罰金取られるって、だけどもユダヤ教の戒律もそうなんですよね。戒律っていうのは一部守っておればいいっていう話じゃなくて、全部守らなかったら意味がない。一つでも、かけたらダメだ。だから、あと教師っていうのは厳しく、この当時、ユダヤ教の、ユダヤ人はユダヤ教ですから、全員が。生まれた時から割礼を受けて、それからですね、成人式には、聖書の創世記から、新明記までの5つの書物を丸暗記する。それをみんなの前で公表して成人式を終わるわけ。だから、ユダヤ人というのはユダヤ教と共に生きてるわけですよね。これはちょっと日本人には理解しがたいところはありますけれども、外国はみんな宗教と密接に結びついてますから、 まあ、だから逆に言うと公の場所で宗教の話はするなっていうところも多いわけです。そうです。なぜかというとそれ対立のもとになるから、争いの火種になるから、それほどこれはですね過熱化していくわけ、宗教に。だからしてはいけませんっていう話だっていうわけ。その、まあ、ですね、床屋さんあたりで、外国で床屋さんあたりでそういうのは宗教の話はしちゃいけませんので、もう髪なんか切ってられなくなるから、床屋さんも。そうですね。だからヒートアップするわけですよ、みんな、うん、それぐらいね、外国人というのは宗教だから、なんか年を取るとこの辺にプレートなんか手に つけていて、まあ、倒れた時に住所とか氏名とか、それか血液型とか書いてあるの、あれつけとけばまあいいっていうね。それに必ず宗教が書いてあるの、何々教、うん、だからそれが外国ですよね。で、特にこのユダヤ人になると、まあ、ユダヤ教という、まあ、中で、そしてユダヤ、それを教える教師っていうのがいるわけ。これはとっても尊敬された身分の高い人々、ラビと呼ばれるわけです。でその人たちに小さい時からみっちりこう教える。だから教師っていうのはその時にその欠点を指摘するわけですよね。だからユダヤ人っていうのは本当に、まあ、ユダヤ人も2種類あるんだけども、まあ、ユダヤ人もそのしっかりとこう小さい時からまあ人からそうですね隙を与えないようにもうみっちりと、だから欠点を指摘されるわけ。だから教師っていうのはその欠点を指摘する人のことを言って、だから人の欠点をばっかりで見つけるような風になってしまうから、あんまり教師にはなるなっていうわけね、うんうん、でなぜかって言ったら、まあ、教師だから職場上そういうことをやってるっていうに過ぎないんだけども、実際に教師でない人がそういうことをやると自分も欠点だらけなのに人の欠点ばっかりですねまあ教師の場合はそれは仕事だからしなきゃいけない、うん、あなたはこういうとこが問題、こういうこと思うんだ。だけど普通の人はそう教師になるなと、うん、それは自分も欠点があるのに人の欠点ばっかりですね、まあ、つつくようなことになってはいけませんよと、はい、だから、そう言ってるわけです。それから2節に、ご一緒に言いましょうか、我らは皆しばしばつまずくものなり、人もし言葉につまずきなくば、これ全き人にして全身に靴輪をつけうるなり。はい。で、ここで、ヤコブが、言ってることですね。で、我らは皆しばしばつまずくものなり。はい。そうですね。だからこの、我々はみんな欠点がある。まあ、みんな弱点がある。そうですね。つまずく。まあ、人の言葉につまずくこともあります、はい、ね、まあ、人が言ったから何かを言われたからつまずくんじゃなくて、その言った人の言葉をどう受け取ったかでつまずくわけですよね、うん、だから同じこと言われても全然平気な人もいれば、ああ私はもうダメだダメだと、同じこと言われても、ね、人によってみんな反応が違うっていうのは解釈が違うから、みんなそれぞれ受け取り方が、うん、だから自分が傷つかないような受け取り方ができる人が一番理想的ですよね。ああ私のこと褒めてくれたってね、褒めてないんだけどあ褒めてくれたってそれが一番理想的って理想的ですよね、うん、だけれどもまあだから逆に言うとですね、我々は聖書のお話をしても、人のために何かためになると思って話をしても、その人が拒否するんであれば、それは私を拒否したんじゃない、私が拒否されたように感じてしまうんだけれども、私が拒否されたんじゃない、私の言った言葉をに意見に反対しただけに過ぎないんだ、そう思えばいいんですよね、うん、だからなんか自分が拒否された否定されたと思ってしまうと人間関係うまくいきませんから、うん、まあ、お料理でもそうですよね。なんか料理を作ってあげて出したらですね、私はこれいらないとこう言われた時に、なんか私が否定されたような気になる場合があるかもしれないですよ。それはあるかもしれないですね、一生懸命作ったのに、うん、けれども単にそれはその人が嫌いな食べ物だったっていうだけのことなのかもしれないですよね、うん、なんか嫌な思い出があったとか、その食べ物を見ると思い出すとかですね。だからその人を作った人を否定してるわけじゃないし、作った人を拒絶してるわけでもない、 ただそれが食べられないんだ、受け付けられないんだっていう、まあただそれだけど、ところがそれをそう受け取れない時ありますよね。あ、なんか私のこと嫌いだとか、私を否定してるとか、うん、だからそう思わないためには、あ、この私の作ったこれが嫌いなんだって、まあ、それだけのことなんだと、そういうふうに思えば、じゃまた何か好きなもの作ってやればいいんだと、まあ、好きなもの何かって聞かないのが悪かったかもしれないというふうにまあ思えばいいのかもしれません、はい、ですから、皆我々はそういう、まあ、欠点弱点不完全なものですけども、もしね、言葉につまずきがなければもうこれは完全な人だって言うんだよね。でもそんな人はいないと思います。いないことを前提に言ってるわけですね。だから、もし言葉につまずくことが一切ないんだったら、傷つくことが一切ないんだったら、もうね、そんな完全な、それは完全な人で、そんな人はどこにもいないっていう、うん、まあロボットみたいな逆にものかもしれません。うん、だから、まあ、そうですね、これはもしそんな人がいたらね、自分を完全にコントロールできてる人だっていうことですよね。完全な人だから、うん、全身に靴をつけるっていうね、だけどまあこの、我ら、まあ、3節をちょっと見てみましょうか。3節をご一緒に見ましょう。我ら馬を己に従わせんために靴輪をその口に置くときはその全身を回し売るなり。はい、まあ靴輪ってあんまり見ませんよね。まあ馬に乗ってる人は別でしょうけども、まあ馬のあの口のところにつけてるもんだっていうのは、まあ、馬でも牛でも何でもそうかもしれませんけど、まあ家畜を、まあ、昔はエンジンの代わりに家畜を使ってたわけだから、まあ、それで畑を耕したり、まあそれに乗って自動車の代わりに馬に乗っていたりしたわけでしょうけども、まあその時にその動物をコントロールするのはその口のところにこう靴輪をつけて、それで右左自由自在に操ることができる、コントロールすることができる。それは小さいものだけれども、大きな馬や牛の体全体を、まあ、コントロールできるっていうことですよね、はい。だからそれと同じ話で、まあ、船ね、4節に書いたように船もそうだと、まあ、4節もご一緒に読んでみましょうか。また船を見よ、その形は大きくかつ激しき風に追われるとも、糸を小さき舵にて舵取りの欲するままに回すなり。だからこの船も、私はまあ模型だけは見たことありますけど、どっかの博物館で、まあ大きな船、に船体に比して船の舵ですね、まあこの後ろの下の方についてる舵ね、これも本当小さいもんですよね。こんな小さくていいんですかと思うんですけど、まあその小さい舵で大きな船が右に左に自由自在に動くんだと、まあいうことですね。また船を見よ、まあこれ1世紀に書かれた文章だから、まあ、1世紀も船は大きかったと思うんだけども、まあ、今の単価ほどはないでしょうけど、まあ、船を見なさいと、その形は大きいんだけれども、まあ、小さな糸、小さな舵、小さな小さな舵で右にも左にも自由自在、風が吹いてこようがどうしようが気にすることはない、その小さな舵で動くんだと、こういうわけですね。それでまあ、ヤコブが言うには、これだからイエス・キリストの弟ですからね、ヤコブって人、イエス・キリストの教えも入ってるんだと思うんですよ。だからイエス・キリストの教えの中には人生訓も入ってたんだじゃないかと思うんですけど、まあ、この五節を見ましょう。ご一緒に読みます。格のごとく下もまた小さきものなれど、その誇るところ大いなり、見よ、いかに小さき火のいかに大いなる林を燃やすか。でその我々の言葉を発する口とか舌ですね、これもまあ体全体からすれば小さいかもしれないけども、これは結構大きな結果や効果をもたらすものですよっていうね、まあそういう話であります。 そして、6節をご一緒に読みましょう。下は火なり、不義の世界なり、下は我らの死体のうちにて全身を汚し、また地獄より燃え出て一生の車輪を燃やすものなり、はい、まあ、ということで、ヤコブはこう言い切るわけでありますけれども、このもともとこの人間の口としては、よくは作られてないというか、いいことをこうどんどんどんどん素晴らしいこと、いいこと、人のためになること、役立つことばっかりを言うようにはできてないというわけですね。まあ、それが前提にあった方がいいということですよね。それが前提にあればこそ、我々はじゃあこれをどのように扱っていくかということに意識がいくから、はい、そうですね。それをそのまま放置してしまうとあんまりよくありませんよっていう、もともとね、だから舌は火のようなもんであります。舌は火である。小さなマッチ一本の火が、大きな火事を起こす場合もあります。そろそろマッチ一本火の用心が回ってくるかとか、そういう時期になりましたけども、まあ、それをよく認識しなさいという話ですよね。それから7節もご一緒に言いましょうね。獣、鳥、這うもの、海にあるものなど、さまざまの種類、皆制せらる、すでに人に制せられた、はい、だから人間というのはこの 地上の支配者ですよね。考えてみれば猛獣のライオンでさえも捕まえてきてサーカスにするぐらいですから、人間はもうですね、百獣の王のライオンのさらに上の、まあ、存在ですよね。まあ、鳥も獣も這うものといったら蛇であろうが、海にある魚であろうが、まあ、クジラであろうが、みんな人間はそれを支配して制していることが、制している、支配しているにもかかわらず、自分の舌はなかなかコントロールが難しいという、制することができないんだよという、この認識を新たに持ちなさいと言ってるわけですね。この8節をご一緒に読んでいきましょうか。されど誰も舌を制することあたわず、舌は動きてやまぬ悪にして死の毒の満つるものあり、というね、まあ、ちょっとこれは耳が痛い部分もあるかもしれないし、なんかズキンとくる部分もあるかもしれないけども、でもそういうふうに認識した方がいいんだということ、そうですね。舌というのはもともとはですね、なかなか制することできません、はい。思い通りにできないということですよね。そして、いつでもね、死の毒を吐く準備をしてるんだ、もう気が抜くと誰かにパッとですね、毒を吐いてしまうというね、こういう、もう意識しないでやってしまうというのは、この舌の中にこう潜んでいるという、こういう恐ろしい、まあ、反射神経みたいなものね、だからそれをしっかりと我々は認識していくことが必要かもしれません、だから、ここで私たちがですね、この、はい、この18節ですね、18節、18節、まあ、3章の最後18節をご一緒に読みましょうかね。18節、はい、ご一緒に言います。義の実は平和を行う者の平和をもて幕による、はい、だから義の実、実というのは一つの結果ですよね、まあ、正しい実、義の実、これが結んでくるように、またその義の実というのは常に平和であると、はい、平和ということは、これは愛と平和、ね、愛であり平和である、これが義の実ですよね。正しい実はやはり愛を結ぶ。でも愛というのは、まあ、自由という礎の上にしか成り立っていかないんですよね。自由のないところに愛というのは存在できていない。だからその自由という上に愛というものが成り立っていて、そこに平和の実を、まあ、もたらすわけである。 だから義の実は平和を行う者の平和をもって幕によるなり。だから平和っていうのはそう簡単にですね、ほっとけば平和になるっていう話じゃなくて、これ努力していく必要があるわけですね。しかもその、舌がですね、もともと人間の舌は毒を持っているということであるならば、それを制御しないで毒ばっかりをパパパパ撒き散らす人も世の中にいるわけですよね。それによって世の中には争いが絶えない、戦争が絶えない、まあ戦争の噂も常にあるわけです。でそれをまさに引き起こそうという人々もいるっていうことですね。その人々はもう積極的に毒を吐いてくるんですよ。あっちにもこっちにもババババ、はい、だからそういう一部の人によって多くの、まあ、社会は混乱し迷惑を被っていることも、まあ、事実であります。だから我々はそうではない。平和を築くということはすごく、まあ、自主的に前向きに積極的に、寄らなければ、放っておいて平和になるということではない。まあ、自由ということもそうですね。これもそうですね。放っておいたらですね、いつしか、揮発性が高いんで、自分が受けた自由がいつの間にか消え去って蒸発しちゃったということもあるわけじゃない。だからこれも勝ち取っていくということが必要なわけですね。ですから、まあ、このヤコブが言うように、まあ、イエス・キリストの弟であったこのヤコブが言うように、この舌を制することができるならば、我々はこの成功していく、ね。またそうですね、まあ、繁栄していく、まあ、そういうことができています。でまずは私たちはこの神を賛美する、神を褒めたたえていく、また神に祈っていく、うん、これが我々の日常の生活の中で、習慣となっていけば、その同じ舌を持って毒を吐くということはもうしなくなる。そうですね、我々の舌を訓練していく、はい。そういうことですから、この、こういうことを私たちは、ね、神を賛美し、神に感謝し、神に祈りを捧げていくということを常にしていく、はい。ならば私たちはですね、自分をコントロールすることができる、うん、そして、本当にその人を生かす言葉を、まあ、与えることもできるようになっていく、はい。これが自分をコントロールするという、まあ、若い人の、まあ、悩みの中にあって、まあ、そういうことはですね、コントロールするってどういうことでしょうかって言われると、まあ、自分の言葉ということをですね、意識していきましょうと、うん。そうですね、それは、すごく重要だから、私たちはこうして礼拝、ね、礼拝をするということは、本当にこれは素晴らしいことであります。神を賛美する、神を褒めたたえていく、神に感謝していく、はい。そして威厳で祈っていく。威厳もそうですね、神に語る言葉ですからね。威厳でしっかりとお祈りをしていく。そうすると私たちは、まあ、不思議とね、私たちの日々の生活の中で言葉が変わってくる、うん、そうですね、うん。だから、まあ、この前もある信者さんが、そうですね、ある有名な人と話を、まあ、有名な、まあ、世的な、世間で有名な人、世間で有名な人と話をしてたら、君は最近 言ってることが変わってきたねってこういうふうに言われたそうで、いや、どうしてってこう言われたから、いや、自分は最近教会に行ってます、こういうふうに言ったら、じゃあその教会に連れてってくれって、うん。で幸い私はいなかったんで感謝でしたんですけど、勝手に見てってくださいって言ってですね。まあしかしね、そういうことを人々が感じてくるというのは、世の中の人はなかなか努力してもそううまくいきませんよ、はい。もうそうですね、けれども私たちはこの聖書と神の言葉と祈りと賛美と感謝と、まあそういうことに日々、 費やす時間を持っている、また週に一度こうして休みの時を持っている、これは本当に素晴らしいことでございますから、まあ、また、まあ、今年もクリスマスと新年礼拝は、まだちょっとできない状況でありまして、世の中見ておりますと、まあ、かろうじてこの安息日礼拝をさせていただいておりますから、もうこれは感謝でございますけど、まあ、まだ盛大なことのように世の中の人から見えるかもしれないんで、まあ、ちょっと、クリスマス礼拝ありますけれども、安息日礼、次の礼拝土曜日もうクリスマスイブにちょうど重なってきますので、まあ、安息日礼拝と、まあ、クリスマスの、イブの礼拝ということも、一緒にできるのが幸いだなと、まあ、そこにまたプロの、歌手が、来てください、まあ、プロの歌手の真由美姉妹という姉妹が、今世論の教会にいらっしゃるんだけども、ちょっとこちらに帰ってきて、いらっしゃるんで、まあ、ちょっと1曲か2曲か、まあ、クリスマスの歌を歌っていただこうと、これも、まあ、今計画中で、計画中のことを言ってうまくいくかどうか知りませんけれども、まあ一応計画なんで、ね、まあそういうことで一つご一緒にお祈りをしまして、今週もまた神様の祝福のうちに我々は預かっていきましょう。ご一緒にお祈りいたします。